主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第158回です。
うん、
夏休みにね、
夏休み、
はい、うん、日帰り旅行なんですけれども、
ほう、
下呂温泉に行ったんですよ。
ああ、下呂、
はい、
岐阜の、
はい、岐阜の、はい、あそこって河原に温泉浴槽があって、
ある、ね、
入れるとこあるじゃないですか、
はいはいはい、
橋のたもとっていうの
ね、 鉄橋の、はいはい、
あそこって今水着つけないと入れないですってね。
あ、そうなん。
うん、スポポンで入っちゃダメなんですって、条例で。
ああ、まあまあまあ、見えるっちゃ見えるけどね。あ、そうなんや。
まあ見られても恥ずかしいものしかついてませんけど。
まあね。
うん、だけど、だから手ぶらで行ったんですよ。
ああ
。タオル1枚はもちろん持ってきましたけども。
はいはいはいはい、
うん、と思ったら入れなくて。
あ、混浴だっけ。
混浴ですよね。
あそこは混浴か、
うん、水着なんて持っていかないじゃん。
そりゃそうや
ん
な、
うん、だからもう普通の公衆浴場だけ入って、
こっちにあるね、川の上に、
はいはいはい、
はいはい、
入って帰ってきました。あとケイちゃん食べて、
ああ、なんか
あっちの美濃地方のね、
うん、
郷土料理か、
郷土料理
ケイちゃん、
うんうん、鳥だっけ、
そう、鳥ちゃんって書いてケイちゃんって、
うん、
普通の味噌醤油ベースの
名古屋の居酒屋で食ったことある。
ああ、そうだね、うん、ああ、タレ買ってくれよかったかな、うん、僕ね、ゲロのね、土地のみせんべいが好きなんですよ。
ああ、
うん、
お土産でいただいた、
うん、あれ好きで、ゲロ行ったら必ず
買います。あ、そうですか、
さあ、今日はですね、またやってみようと思って。
何を？
妄想タイガー。
またかよ、しつこいな。
ちょっと思いついたらわーってできたんで、
はあ、
ぜひ聞いていただきたいと思って。
ま
あ妄想大河はね、今まで NHK の大河ドラマの題材になったことのない人物を主人公に、
うん、
ちょっと私たちが勝手に配役を決めて、
なったことないやつ
になってます。
あ、今回は、
うん、一応そういうの、独眼竜政宗はあれはリブートだから、
リブートじゃなくて、
うん、やっぱもう新作オリジナル完全新作
です。あなたが原作、
はい、原作
脚本、
はい、
そらすげえな、
プロデューサーだよね。
あ、プロデューサー
脚本とか誰かに任せますが、
はあ、
今回はですね、三大将軍家光、
あ、前回に
八大将軍吉宗じゃなく、
はあ、
三大将軍家光、
何、前回振りなわけ、
ちょっとね、
うん、
で、ちょっと徳川家光を主人公に大河ドラマやってみようかなと。
それはないんですか、家光のみっていうのは。
家光が主人公ってないよね。
青いなんとかっていうのは、
あれでも
三代っていうのは家光じゃない。
家康、秀忠、家光
じゃないの。
あ、違うの。
あ、違うの、
うん、もうここが家光の人生だけ。
ああ、うん、なるほど、
出てくるんだけどね、
うん、うん、それは出るでしょ
う、うん、まあまあ聞いて、ちょっととりあえず最初のあたりぐらい。
ああ、聞いてやろうじゃないか、はい、
ね、徳川、配役をちょっと紹介しますね、
うん、
徳川家光を、
うん、
桐谷健太、
もうなんかさらっと言っちゃったけど主人公ですね。
主人公です、
うん、
はい、au の CM の浦島太郎。
あ、そうですね。
で、このね、
歌も売れて、なかなか
採用基準は目です、
うん、目、
家光さんって結構目力があったって聞いているので、
うん、
ちょっと目力のある人というところでビビッときました。
うーん、
演技力とかどんなもんかさっぱり、
なんだっけ、タイガは出ておられないの？
印象ないですね。
出てたよな、なんかで
出てました、
うん、
でも脇役でしょ。
でしょうね、まあ映画とかドラマね、たくさん出てます
よ
ね、
はい、今出てますからね、うん、はい、で、 お父さん、
親父、
はい、徳川秀忠、
秀忠、
これね、三浦友和、
うん、
ちょっとあの頼りなさそうなキャラもできつつ、あの大御所になるとあのでんって威張れそうな感じが必要かなと。
これちなみにストーリーは本当にもう家光の人生を丁寧に辿るっていう感じの、
はい、で、今回の大河ドラマはターゲットは不女子です。
不女子ってどっち、腐った、
ちょっとボーイズラブをちょっと多めに取り入れて、こう LBGT だっけ、
なんですか、
セクシャルマイノリティの人もこう NHK もちょっと受け入れていこう、
そういう社会的なメッセージ、
そうです、はあ、そうです、
なかなか高尚ですね。
はい、でお父さんちょっと優しい系のちょっと頼りなさそうなしっかりしたようなのがちょっとできそうなイメージ出せそうなのは三浦友和さんいいかなと思いました。
なるほど、
はい、でお母さん、
うん、
お郷ですね、郷、うん、姫は大地真央、
大地真央、
これはもうごめんなさい、本当にあのトト姉ちゃん見て、見てました、トト姉ちゃん、
おかみさんみたい
な、あのおばあちゃま役で、あの白髪と顔の張りの良さのバランスの悪かったこと全然あの秋の陽子なんかもう黒バンダ顔つきしてましたけどね、トト姉ちゃんで、
黒バンダ
なんか全然なんか綺麗な、
うん、
であの凛としたのが、あの郷姫にぴったりだなと思って、
うん、
であのやっぱ大地真央もこうなんかキリッとしたような強い女性の時の、うん、あの目力あるよねと思って、
うん、
でこの家光の目力が強いのは織田家の血筋という設定もちょっと設けたかったので、つな、うん、がってていいかなと思いました、うん、年齢も三浦友和も大地真央も似たような大体アラカンぐらいですから、
うん、
ちょうどいいかなというとこ、あの本当あの大地真央って姿勢いいよね、シュッてしててね、
まあね、宝塚のご出身
だからね、本当綺麗だ、年取らないよね。さあ、もう一人大事な女性、福、
おこれ超大事じゃない
ですか、はい、春日局、
ね、うん、
これねだいぶ迷ったんですが、寺島しのぶなんてどうでしょうか。ちょっと素朴そうな、
ね、
ちょっと最初に浮かんだのが、
うん、
これもう古い選択なんだけど、あの田中優子が浮かんだのよ。
田中優子、
だけどちょっと年いってすぎなんで、
うん、
もうちょっと若返らせて、ちょっとなんかちょっと品もあって素朴さがいいかなと思って、素朴な感じしない、寺島しのぶさん。
まあなあ、まあいいんじゃないですか。
こうちょっとどうしてもほら、
うん、
郷姫とちょっと対立関係みたいな構図って出てくると思うと、似たようなキャラになると偉いと思うんで、
うん、
はい。で、弟、家光の弟、忠
長、
はい、徳川忠長を佐藤健、
うんうんうん、
どっちみち若く死んじゃうし、うん、でちょっとこっちはあんまり眼力ない方がいいか、目力ない方がいいかな、こんなもんかな、ちょっとかぼそい方がいいかなと思います、
うん、
で妹和子、
うん、
これあの後の東福門院、明正天皇の お母さんになる方ですね、
お水の天皇の奥さんか、
はい、
うん、
これ有村架純、
うん、
ちょっと今度の朝ドラの主人公なんだよね。
あ、そうなんですか、
うん、決まっちゃったんだけど、ちょっとあの可愛いじゃん、
かわいいね、
有村架純、
そりゃそうでしょ、
ちょっと、うん、 こうちょっとこ、あの天皇家にちょっと献上させたいなと思って
、うん、
はい、あとですね、重要な子役時代ですね、竹千代。子役
時代って子供時代でしょ、
うんうん、子供時代で、うん、竹千代、うん、誰がいいか分かんなかった。
これ結構大事じゃん。
大事だよ、ね、うん、言うと思ったんだよ。だけどね、分かん
ない。半分子供時代だよね。
そうですよね、
半分っていうか、だから、ね、結構
だから家光の子供時代の竹千代と、
うん、
忠長の子供時代の国松、
うん、
子役2人なんだけど、ちょっと決めかねたんで、これはオーディションします。
なるほど、
全国でオーディションします。
あ
の募集期間は後日あの
ホームページ
で、ね、ホームページでします。
あ、なるほどね、
うん
うん、
もう新人の発掘よ。
そうですね、これは未来の、
はい、
ね、NHK を背負ってたって。
そう、大河、うん、今年の大河、今回の大河の序盤を背負う大事な子役です、
ね、これはかなり大きいですよね、
はい、どんどん募集してください。
そうですね、はい、プロアマ問わず
問わず、はい、どんどんお待ちしております。
は
あ、さあ、続いて徳川家康、
家
康おじいちゃまですね、
うん、
これ中台達也、
うん、
あのやっぱ武士、武士として、
うん、
なんかのし上がってきたという、
いやいいじゃん、
武骨さみたいなのが出せる、
うん、これはいいな。
なおかとおじいちゃんというので、うん、いいかな。で竹千代にはデレッと優しく、うん、国松には厳しいみたいな、
いい
ん
じゃないですか、
ちょっとそれもできそうなので、
うん、
中台達也、
うん、
で次は家光の奥さん関係ですね。嫁さん関係ですね、
うん、
まず正室の高司高子、
うん、
これはだいぶ仲が悪かったという
ふうに
聞いてますの で、
そういう話
でした
ね、うん、
なんか幸薄そうな悲観的感じが出ればいいな。これね、池脇千鶴、
あ、そっちなのかな、
違う、
もっとツーンとした方がいいんじゃない、
ツーンとした方がいいの。だからね、この30前後ぐらいの年齢をと思って、
もっとこう
なんか栗山千明とか、
ああ、まあまあラインとしてはああいうなんかこう近寄りがたい感じ、
あれだ、じゃあなんとかエリカ、
沢尻エリカ、沢尻じゃないな、
もうちょっと声大きくねじゃあちょっとこれはいけよ、ちょっと考え直します、
うん、
未定で。で次ね、ふり、おふり、
ああ
これ千代姫のお母さん、これね清水富美香、
誰
だ、この子今ちょっと人気急上昇中の、
あああの子ね、
うん、ちょっと元気な
明るい子ね、うん、
感じで、
はいはいはいはい。
で続いて家綱のお母さん、お楽の方、
うんうん、
これはね西原亜紀、ちょっと個人的に好きなのこの女優さん、
あ、そう、
うん、
どんな人だ、何、
あんまりそんないっぱい出てないけど、ね、あのね、ちょっとこの写真を、日本タレントメーカーの写真はちょっと髪長いんだけど、
うん、
ちょっとショートヘアのこの子好きなの僕、
あ、最近は短いの、個人的に、ね、
いやドラマとかで見るときショートヘアの時多かったんだけど、
最近何
で、最近見てないです、
最近見てない、大丈夫なの、
うん、大丈夫大丈夫、
は
あ、うん、いい子、
は
あ、で続いてお夏の方、
は
あ、これは松平綱重でよかったっけ、は
あ
のお母さん、
うん、
これバービー、
うん、
いい、バービーわかる、
バービーや
フォーリンラブのバービー、
お笑いの人でしょ、
はい、
うん、
で綱吉のお母さん、
うん、
お玉の方、
うん、
これはオカリナ、
うん、
ちょっとこの辺なんか
そういうラインなの、
ぶちゃいく系で、
ああ
ぶちゃかわいい系で、
ああ、
うん、なんちゅうの、旦那さんを取り合いとかなんか、
うん
うん、そういうなんかちょっとコメディータッチのも入ったらいいかなと。
玉って継承院、
継承院
八百屋の息子、
八百屋の娘、うん、
八百屋の娘、
うん、 ちょっとぶちゃかわいい系で、でバービーはちょっと結構フェロモン出しまくって、
うん
うん、なんかこの辺でちょっと大奥の世界をちょっとにぎやかにしていただいたらと思います。
うん、
でもう一人家光寵愛の側室と言われてるおまんの方を、
うん、
春、うん、ちょっと正統派で行きました、
うん、
子供いないんだよねおまんの方には。はい、で続いてですね、このドラマの前半は徳川対豊臣の話になってきますので、
うん、
ちょっと豊臣方淀の方、
うん、
これは夏木真理、
うん、
これはちょっと大地真央のお姉さん役になりますから、
ああそっか、
ちょっと目力のある、
うん、
でシュッとしたなんか背筋のいい女優さんって思ったら夏木真理になりました。
うん、
で豊臣の秀頼。
秀頼。
はい。これはね葉山これ正幸っていうのかな。
知らないな。存じ上げないな。
ほらあれでマレちゃんに出てたよ弟で。マレちゃんの弟で。
うんうん、
ちょっといい感じだったんで誓います。うん、で秀頼の奥さんで家光のお姉さんになるの妹になるの千姫、あお姉さんだ千姫、
はいはいはい、うん、
これ井上真央、
うーん
優しいお姉さんだよ、
うん、
で千姫って後に天寿院にってなるけど、
うん、
結構影後ろの方で家光さんを家族的に支えてる場面も想定できるので、
うん、
優しいお姉さんがいいな。
優しいのか千姫。
優しくないの。じゃキャラ的にそういう人になってほしい、
うん、
でちょっと花もゆから挽回させてあげたいし、
ああ。
ちょっといいイメージのお姉さんさせたいんだけど、千姫ってそんなあまり良くないのイメージ。
なんだっけ、なんか助け出してもらって。
でどっか今度嫁出される
でしょ。坂崎ではの神か。でもこんなんかやけどかなんかしたから結婚したくないとか言って。そんなんじゃなかったっけ。
そこまで僕知らないぞ。
うん、
まあその辺はちょっとうまく、
うん、
脚本書かせます。
あそうですか。はい。
で郷姫と淀殿が出てきたんで、
うん、
一応間のお初さんも上皇院さ
ん
も入れとこうかなと思って、
うん、
これは弓香る
弓香る、
うん、ああそしたらさこんなんか淀の方とお初さんでちょっと有馬温泉行ったりとかさ、
うん、
するシーンとかもできるじ
ゃん。ああ弓香るでね。
弓香るだ。
ああそういうことなんだ。
うん、お姉さんはまだ。
あそうか夏木マリも裸いけるのか。
そう。ね。だから二人で有馬温泉。
ああそうですか。なるほどなるほど。
これで中高年の男子は
ゲットね。ああなるほどなるほど。
ゲットですね。大地真央はちょっと無理でしょ。江戸にいるし。
ちょっと事務所的に NG ですね。
ですよ、
はい、
だからこの長女と次女で、
なるほどなるほど、
有馬温泉
分かりました。
はい、続いて家光の家臣ですね、
うん、
でこの辺難しくってさ誰がなんだかよく分かんなかったんですけど、まず、稲葉正勝、
うん、
これ家光の地兄弟
さんね、
うん、春日のつぼねの子供だね。
そうですね、うん、
でこれを、松田龍平、
うん、
で結構出世頭として期待されてたんだけど結構若くして死んじゃうんだよね、
うん、
なんで松田龍平で、うん、もう一つの稲葉正敏、
うん、
これは正勝の弟でこちらはね忠長の方の家臣で、
うん、
お小姓さんになっちゃうの、
うん、
で だからこれ兄弟でライバル関係になっちゃうわけですよね、
はいはいはい、
でこの渡辺正俊じゃごめんなさい稲葉正俊を、渡辺裕太ってどうでしょう、
うん、この方もちょっと僕はあんまり
これね渡辺裕太って渡辺徹と榊原郁恵ちゃんの子供
ああ、うん、そうなんですか、うん、
サラブレッドですよ
サラブレッド、うん、偽タレント
そうそうちょっとさ、ね、今舞台俳優がメインだしのでちょっと、
うん、
お父様の圧力で
わかりました、
はい、オファーが来てます
仕方ないね、
はい、続いて酒井忠俊、
うん、
これは森や、家光の森役で後に老中になります、
うん
この方ね、ちょっとお兄さんっぽい人がいいのかなと思って、
うん、
田口広政、
うん、
これなんかしばしば脇役で出るよねこの人
この辺でも結構大事でしょ
大事よ
ずっと幼い時期から
幼い時期ででもちょっと今紹介してる人って彼の人生の前半ぐらいで死んじゃう人ばっかなの
よ、
うん、
そうか
だってこの酒井忠俊でも1627年に死んじゃう、
うん
うん、なので、うん、はい続いて内藤清継、
うん、
これも森役なんですが、
うん
これ満島真之介
あ
の満島ひかりの弟か
兄弟ですね、うん、
これもね結構若くして死んじゃうのでちょっと若手でしときますで続いて青山忠俊、
うん、
これは八嶋智人、
うん
この青山さんは、これも家光の森役なんだけれども結構家光に何でもかんでも行っちゃうタイプだったのかな、
うん、
で疎まれて、
うん、
追い出されてしまう役なんで、
うん、
彼がぴったりかなと思います、うん続いて酒井忠代、
うん、
これ市川亀次郎
あ
なんか歌舞伎系から連れてこなきゃという、うん、ここまで来てふと思いついたので彼をちょっと持ってきましたが、竹千代の世継ぎが確定するした時に家光付きの家老とします家老になってくるそうです、
うん、
で1634年に家光が30万の大軍を率いて上洛した際に、
うん、
江戸城西の丸が火災で焼失する事態が起こってそれで失脚しちゃうんだって、
うん、
そういう人です、うん、まあよくわかんないんですけど
よくわかんない、
うんはい、酒井忠勝、
うん、
これは家光の右腕と家光が言ってた自分で言ってた人物 で老中、
うん、
大老です、
はい
だいぶ寵愛受けてたのかなと思いますのでちょっとあの男前で、うん、あの家光好みかなとちょっと桐谷くんとちょっと危ない関係にもするのにいいお兄さんがいいなと思って、
うん、
本木雅弘もっくんを
もっくん
か、はい、怒られるかなでももっくんもさ僕なんか昔スパイゾルゲって映画あったでしょ
あ
れで結構すっぽんぽんでムチ打たれ拷問受けてた
そんなシーンあったっ
けあったのよだから大事いいかなと思って、
うん、
殿忠勝はい、はい、次今度ね土井利勝
土井利勝
秀忠時代からの老中ですね、
うん、
これは篠井英介ちょっとなんかおもながの釣り目のおじさん続いて松平信綱
おおチーズ
はいこれは家光の左腕です、
うん、
で後に出てくるちょっと島原の乱も、
うん、
にも出てきますこれもちょっと大事なちょっと浮上集計する 陣ポジションではないかと、
うん、
これをディーン・フジオカ、
ちょっと弱いな。
弱いですか。
ちょっと弱いな、
うん、もうちょっと、もうちょっと濃い方がいいの。
濃いし、うん、そうやね、ディーン・フジオカちょっと柔らかいな線が。
あ、
チェイズン、松田や信綱はやっぱりもうちょっとが、なんだろうな、うん、強さとこう、なんだろうな、
武士がいいな、
武士なんだけど、うん、いやラインはあのラインだと思うんだけど、ちょっと彼は弱いな。
もうちょっとがっちり系がいいのかな。
あの人、あの人、
どの人、
なんだっけ、顔は浮かんでんだけど、同じような人だよ。
いっぱいいるよ同じような人。
ほら、は思い出します。はい、
はい、じゃあちょっと保留で、じゃあ、うん、ディーンさんはダメね、
うん、
はい、続いて阿部忠明、
うん、
これは家光、家綱時代の老中、
うん、
これ又吉直樹、ちょっとお笑いから持ってきました、
うん、
ちょっと知的じゃん小説家で今、うん、ちょっとその辺でだんだんこう武断政治から文治政治に変わってくるように、
うん、文治政治、
はい、
うん、
というのでちょっといかがかと。はい、続いて堀田正盛、これ家光の寵愛を受けてた人だそうです、
うん、
この人も老中になる人なんだけど、これをちょっと小池徹平、ちょっとこの弟タイプ、
うん、
でこういいかなと。続いて中根政盛、これも家光の蕎麦衆です、
うん、
これはね中田敦彦、オリラジの片方のあっちゃんの、ちょっと理屈臭そうなのも
パーフェクトヒューマンね、
いいと思いました。続いて板倉重宗、
うん、
これ京都諸子大、うん、この人諸子大で、市営事件とか、まあ、朝廷と幕府のパイプ役で時々必要かと思いまして出てもらいたいと思います。
そんな大事かな。
一応なんか一応ね、ほら
彼あれの方がいいんだよ、ゴミズ農天皇、
これさ、
うん、
ゴミズ農天皇の出る幕ある？
だってほら、あの、
まあ、出るけど
嫁さんだし、
そうです。じゃあそうします。じゃあじゃあゴミズ王天皇、
ゴミズ
の王、ゴミズの王天皇を中村獅童さん
、
うん、京都諸子大いらない？
そんな大事な人でなくてもいいんじゃない？
あ、じゃあもう、うん、じゃあもうあげません。はい。ゴミズの天皇は中村氏
の。あの人、あの信綱は、
はい、
伊勢谷。
ああ、伊勢谷なんだっけ？
だっけ？なんだっけ？
うん、わかるわかるわかる。はい。じゃあそうしましょう。じゃあちょっと事務所に確認してみます。
はい、お願いします。
はい。続いてね、おしずの方。
うん。
秀忠の唯一の側室。
うんうんうん。
で、星名正幸のお母さんになりますね。これ篠原涼子、
うーん、
あの年齢的にほら三浦友和と、
うん、
だから、
うん、
この辺年齢的にはこれぐらいの女性で綺麗な方かなと思って、はい、で星名正幸ですね、家光の妹弟ですね、
うん、
これね永山絢斗、
うん、
この写真あるでしょ、
いまいちピンとこないな。
ほら、あれの弟だよ。
どれの？
瑛太の弟。
あ、そう、あ、本当の？
うん。
あ、そうなの。
うんうんうん、
へえ。
確かそうですよね。
知らない。
はい。
あ、そうなの。
多分そうです。はい。
いや、そうなんですか。
はい。続いてね、金地院崇伝、
うん。
まあこの江戸幕府最初の頃の立案、法律立案とか外交とか。
国威の最初、
はい、うん、そういうのをやった人、カンニング竹山、は
い、いやー違うな、
くどい、
いやいやいや、これ中台達也やで、中台達也と一緒にこの国を政治を動かしていくねんで、
そうそう、この これをちょっと挑戦させたいなと。
いやいやいや、残念だけどちょっと彼は違うな。
ちょっと弱い？
うん。家康に匹敵、中台達也に匹敵する人を持ってこないと。
あ、
でもそんな大きな役じゃないのか。
でちょっと若手っていうこと、若手じゃないけど、
うん、
で坊さんにして
ある鶴ちゃんとかどう？
片岡鶴だろ、
うん、
なんか陰険な感じに なりそうじゃない。
いやーこんちんすーでん、そんなイメージじゃない。そう、
なんかふてぶてしさん出るかなと思ったんだけどな。
うーん、まあいいやっぱプロデューサーがそう言うんだ。
片岡鶴太郎出過ぎじゃない？
最近。そうだけどさ。
ちょっとね、カンニングだけ今いいキャラクターになれそうな気がするんだよ。ちょっと試しに、ちょっとこれで視聴率下がったら下ろします。
中台達也とだだしな。どうだろう。はい。
どこまでやれるかです。で、堀田正純、
うん。
これは家康の側近。
本田でしょ。
あ、ごめんごめん、本田正純、
うん、
これ家康の側近で、で秀忠の時には失脚しちゃうキャラですね。だから序盤でもうあの終わっちゃうんですが、
うん、
これ古田新
太、うん、
ちょっと嫌味なキャラをやってもらおうかと思います。で続いて伊達政宗、うん、これおとぎ衆といって、家光さんはその戦国時代活躍した大名とかをからいろんな古い話とかを聞かせてもらったりとかっていうのをするためにおとぎ衆っていうのを設けてたそうですし、別の説ではここでもちょっとボーイズラブな展開もあったのではという説もありますので、ここで渋いおじさん
がボーイズラブじゃないっつったんだ。
そういうおじさまとのちょっと、
うん、
匂わすようなので、
うん、
伊達政宗ではね、中村橋之助、
はいはいはい、
うん、だいぶいい年になってきたよね。
そうですね、うん、
でもう一人藤堂高虎、
うん、
これ松尾鈴木、
うん、
松尾鈴木パッて思い浮かんだだけなんで、
うん、
特に根拠ありません、怒られちゃうけど。で柳生宗則、
うん、
これは兵法指南役です、
うん、
これ雄介サンタマリア、
うん、
出てるの見たことないので、ま
あ、いいんじゃないですか。 彼最近こういうなんか
ちょっと渋系来たでしょ、
役もやってますし、うん、いいんじゃないかな、うん、
はい。で最後です、
うん、
天草四
郎、島原の乱で、はい、天草四郎、
はい、これをですね橋本愛、
あ、なるほどね、
ちょっと男装して男役で、
綺麗、これはネタになるじゃないですか、
綺麗なさ、
うん、
なんかキリシタンの男の子役、
うん、
良さげかなと思って、
いいでしょう、うん、
はい、これで今度の女城主直虎の後は
これで、あ、再来年ね、はい。
まだ発表されてないですね、現収録時点ではね、
まだ、はい、
もうちょっとおどおどしてるね、大河ドラマはね。朝ドラは早い情報早いけど、
ね、まあ直虎もなかなかちょっと難しそうですな。
もうでも撮影始まるでしょ、
もうなんかね
始まってますよね、うん、はい。今度の、三大将軍家光は桐谷健太で、
うん、
この辺で、
うん、
ちょっと豪華キャストだと思うんですけどね。
まあね。
ちょっとまたオーディションやりますので、
子役は、
ね、はい、
そうね。
また書類選考からしないといけませんのでね、
うん、
よろしくお願いします。また皆さんご意見くださいね。
ほらあるでしょう。
じゃあお便りいきます。
はい。
これは本名っぽいのかな、H さん。
H さん。
はい。こんにちは。以前ケリーさんに岡山のお店を教えたものです、
うん、
ありがとうございますね、行ってきました。店の方喜んでいただけたみたいでよかったです、はい、さて今回の甲冑の話ですが、私は甲冑を着たことがあります。
へー、
結婚式で、この時はお色直しの後の一発ギャグとして来ましたが、一人では着られず大学の後輩に手伝ってもらいました。 おそらく 10kg はあったと思いますが、重量すべてが肩の紐にかかったため、数日肩の痛みが取れなかった思い出があります。兜やマスクみたいなの、なんちゅうんだっけ？
綿棒ってやつね。
はい。それみたい、それは、もそれもつけていたため息苦しく、これで戦うのは現実的じゃねえなあと思いました、
うん、
ちなみにヤクオフで購入しました。
なんて
ヤクオフ、
ヤフオク、
なんて言って
ヤクオフって言ってる
ヤフオク、ヤフオクで、
うん、ヤフーオークション、
はい、で、うん、オークションで購入しました。
買えるんだ、
売ってんだね。
本物、
本物でしょ。ああ
、でも10キロだから多分模造品か。
あれかな、なんか演劇とかで使うようなの
を
押したようなやつかもね。帝国ホテルで挙式したのですが、担当の方は帝国ホテルで鎧を着た方は初めてだと言っていました、
うん、
帝国ホテルですので、着替えて式場に向かう途中、中国人のお客さんにも会うのですが、やたら興奮していたのを覚えています。この時との奥さんとは別れてしまったのですが、受けは良かったのでいいと思います。
あ、そういうことなの。
はい、といただきました。あの、写真も送っていただいたんですけど、ね、これすごいね、ウェディング、
日本刀で、
あ、これ日本刀なんだ、
日本刀で入刀
してます。ウェディングドレスと甲冑、
あ、
合わないね、
和洋折
衷、ねえ、別れちゃったんだ、
残念でしたね。
水月さん離婚したことあります？
そうですね、3回ぐらい。
本当に、
うん、
何たわけたこと、あのね、友達にね言われたんですよ、
うん、
離婚はね結婚しないとできないんだよって自慢されました。
まあね、
うん、ケリーさん独身なんで、
金払えばなんか中国人とかとできんじゃない？結婚してすぐ離婚とか。
ああ、それね、知り合いでいるのよ。
ああ、そうなんだ。
それで、あの、今どうなったか知んないけど、やっぱなんかのなんかお見合いみたいなので、
うん、
一人知ってる人、中国の方と結婚して、
あ、そう、
なんか会いに来る来ないでだいぶ揉めたとか、なんかありましたよ。
ね、トラブル聞きますけど。
ね、あの、でも、よく奥さんは、この元奥さんは、鎧着るの認めてくださったね。女性的には自分がウェディングドレス着れたらいいのかしらね。
これで愛想つかされたとかじゃない。
いや、どれぐらい続いたとかは分からないけど、どうしてもその月水法
にやめとこう
や、ね、あります
わ。いや、すごい結婚
式、ね、はい、貴重なお写真もありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、続いて新潟の曇り空が好きさんからいただきました、
うん、
毎週更新楽しみにしています、心待ちにしています。146回147回の甲冑の付け方は面白いテーマで楽しく聞かせていただきました。私は受験歴史は苦手でしたが、読み物は大好きで、記録が多く残っている平安時代以降の歴史に登場する人物の小説や評伝をむさぼって読みました。おもれきで聞いた甲冑の話を高一の息子としていたら、立花宗茂の胴回りはね、とか、片倉小十郎の鎧同士はね、などと話すのでびっくりしました。時代小説的には主君に尽くす脇役のポジションであり、どうしてそんな渋い武将のことを知っているのと聞くと、戦国バサロというゲームに登場するとのことでした。次から次へと武将の名前や領地をすらすら話しているのを聞き、それだけ覚えているなら歴史のテストは万全だねと突っ込むと、ゲームとテストは別物とのこと。私が学生の頃にこうしたゲームがあれば歴史の暗記に苦労しなかったかもしれません。これからも興味深いテーマを期待していますといただきました、
うん、
ねえ、あの、水月さん、こういう歴史ゲームって やらないよね。
いやー、まあ昔ね、ちょこっとやったりしたけど。
本当、
うん、
ファミコンあったの？
ファミコン、プレステとか持ってた。
え、水月さんプレステ持ってたの？
持ってたよ、この辺にあるよ。
本当、
うん、
あら、え、
ソフトしかない。
ああ、プレステ2あったんだ、
うん、
なんか全然やらないような。
あー、なんかね、一時学生の頃ちょっと一時期よくやってましたね。狂ったようにやってた時期がありました。
本当、うん、それ小学生時代にやらしてもらえない、悲しい過去から。
そうそうそう、てめえの金でてめえでやってやりまくったみたいな。
あ、うん、そうなんだ、全然やらずに大人になったんだと思ってた。
そんなことないですよ、
ブームには乗るんだね。
ブームだからってわけじゃないけど。
ああ、よかった。え、じゃあこれなんか信長の野望とか。
ああ、それぐらいはしたこと。
ああ、どうです、ああいう戦国とか三国志とかのシミュレーションゲームとかやると。
ああ、いや面白いけどね。そう、あんまりその個人のキャラクター云々っていうよりも、あくまでその自分が、ね、領地広げていったりとか。
あ、もう本当にゲームとして、
そうそうそう、開発するとかって面白いじゃないですか。
あ、
領地の、ね、こう農業を発展させたりとか。
いや、その人物になりきってっていうのイメージ、
まあ、なんかそのそうそうそう、両国の経営とか楽しいじゃないですか。
あ、うん、僕そういうシミュレーション系苦手なんで。
あ、本当ですか。
イライラしてくるの、なんで言うこと聞かないのとか、税金上げたらみんな怒ってくるじゃないですか。
そうそうそう
そう、もうそれでダメになっちゃう。でも僕お金欲しいし
率直だな、
うん、でこう税金上げると暴動起こったりとかされてすぐ破綻するんですよ、うん、ちょっと苦手ですけどね。でもこれをきっかけに本当の歴史とかってどうだったんだろうって言ってほしいよね。
再三言ってるよう、
ね、に、ねね、新潟の曇り空が好きさんもちょっとそういう風に
一瞬ですからね。よく、まあ、こういう人多いんだけど、
うん、
三国志とか戦国時代なんか俺は長い通史の中だったら本当に教科書2ページぐらいしかない、
はいはいはいはい、
それではね、残念ながら受験はできないんで、
ね、そこから好奇心持ってもらうように、そうそうそうそう、ね、あの持っててください。
そうです。
さあ、次はですね、プー太郎さんからいただきました。
あ、プーさん、
はい、こんにちは、三重のど田舎のまだプー太郎です。前もプー太郎だったんですが、
頑張れ、
まだプー太郎だそうですね、うん、これはお便りいただいたのが7月の初めなので、
うん、
どうでしょうね、もう9月なんで、もうそろそろかな、うん、さあ147回の甲冑の回で私のメールが読まれてびっくりやら嬉しいやらでした。ありがとうございました。で、神社の見分け方の件ですが、
あ、あの人ね、
はい、
はいはいはい、
神社の見分け方の件ですが、まず鳥居です、
うん、
鳥居は縦縦横横ですね。縦縦横横って書くよね、
縦縦横横
横ですね、
うん、
はい、で、その下の方の横が縦から左右に突き出ているのものが男の神様、これ出雲系なんだって。で、横、その今出てるって言ったじゃんね、そのやつが内側に収まっているの、これを女の神様、伊勢神宮派なんだって。だそうです。で、もう一つの見分け方は、お社の屋根の上の左右に V に見える飾りみたいなのがありますね。その飾りの上の部分の切断面が空に向かって刀のように尖っているのが男の神様、出雲系。空と平行になっているのが女の神様、伊勢神宮系だそうです。小さな村の神社でもこのルールは同じだそうで、これで見分けがつくそうです。どうです宮崎さん、そう言われたらそう。
ああ、まあ鳥はね、なんとなく
鳥ってこれ2つ目の段って、下の段って、
うん、
僕外に出てるのって見たことあるかな、僕ないような気がする。
そうか、
いや、ケリーさんやっぱ三重の人間だから、
あ、
伊勢の神様に囲まれてるから、
あ、
なんかこのお社の屋根の方は、そう言われたらそうかな。
地域なんかでもある神社とない神社あるでしょ。
うん、でもちょっと今度これ改めてちょっと見てみようと思いますね。
うん、
はい、私も教えてくれたおじいちゃんも専門家ではありませんのでご容赦くださいね。どっかで聞いた言葉ですね。暑くなってきました。お二人とも夏バテしないように、飲みすぎないように、お仕事おもれき頑張ってくださいねといただいております。ちょっと改めて見てみましょうね。
うん、
ちょっとポケモン GO をやりながらちょっと神社回りたいと思います。
ああ、ちょっと心がけてね。
はい、
うん、
さて、もう一個いくよ。
もう一個
これ最後ね、うん、人生の後悔者さんからいただきました、
うん、
ケリー様、水月様、いつもお世話になっております。何度目かの投稿となります。七夕の夜に星の和名の会を聞きました。私は小学生の頃に星に興味を持ち、星座や星に関して一通り知っております。小さい頃は家族と科学館や地方に星を見に行きました、
うん、
また星座にまつわるギリシャ神話も覚え、星座にロマンを感じました、
うん、
中学高校では理数科目が苦手で、地理や歴史が得意科目になり文系の道に進んだものの、大学では天文研究会に入り、望遠鏡などで天体を見たりして、天体を見たりしました。しかし卒業した今では星への興味が薄れてしまったので、この放送がそんな過去を思い出させてくれました、
うん、
ちなみに西洋の星の名前は最初にあるがつく名前はアラビア語、最後が巣で終わる名前は基本的にラテン語かギリシャ語です。古代メソポタミアやギリシャ、ローマの時代には天文学が発達していた名残です。また全天88星座のうち南半球でしか見えない星座は大航海時代以降に設定されていたもので、ユニークな名前のものが多く面白いです、
うん、
小さい頃覚えたものは結構今になっても覚えているものですね。しかし中学校で得意だった日本史については結構忘れてしまったなと感じます。今若い人の間で歴史のブームが来ている感じなので、多くの人が興味があるだろう。戦国と江戸の人間関係を中心に勉強していきたいです、
うん、
追伸、カシオペア座の、話をされている時に最初にミュージシャンの方の名前が出てきたのでびっくりしました
、
若い世代の人たちはカシオペアなど日本のフュージョンバンドを知らないですが、私はジャズとインスト愛好のため学生の頃からファンですと、いただきました。あるがつく星の名前は
アラビア語、
アルタイル、
うん、
アルデバラン、
うん、
あと何ある、
何ある、分かんない、
分かんないね、
知らないある、
はい、で最後に巣がつくのがラテンかギリシャ、
ラテン語、
シリウス、う
ん、ああデルギウス、
ああ出てこ
ない、ああもっと
パッチ言われると出てこない、ね、デルギウス、アンタレス、
アンタレス、
ああへえ、こういうのはちょっと知らなかったですね。そんな理科の時間にも教えてあげてください。あっちは理科系の番組の方でまた行ってもらうといいかなと、
ああ、
ね、言っただ思っただけです。は
い、なるほど、
そう、今若い人カシオペアとか知らないのかな、 T スクエアとか、
ああミュージックの、ああそっちの方ね、ああそうですね、あまりねお見かけしないですね最近。
あれは？北太郎じゃないや。
北太郎？オカリナ？違うわ。北太郎はオカリナしたじゃん。
うん、それ北太郎だよね。
宗次郎。
あ、宗次郎。
NHK。
あのシルクロードの
やつ。そうそうそうそうそう。
あれはフュージョン？
わかんない。
は はい、そういうのはあんまり聞かないね最近ね、
うん、
え、カシオペアって今でも活動やってるんですかね。
いや知らないです
けど、また教えてください。
ぜひ、
はい、じゃあね今日はここまでです、
うん、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。